皆さんこんにちは。府中ラジオ東の仲間たちの時間です。この番組は府中に住み府中で仕事をする私たちが府中の人を紹介することで府中がもっと良い街になることを願い放送をしております。はい、皆さんこんにちは、改めましてイーストコバです。今日はですね、またまた新しいゲストをお迎えしてこの東の仲間たちを放送してまいりたいと思います。はい、今日のパーソナリティはイーストコバとあとはニュースペーパー長代が来ております。ニュースペーパー長代、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてもう一人、バーバー岡田も来てるのかな。バーバーよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この3人でですねゲストを迎えてお話をしていきたいと思います。はい、それでは、早速ですねたくさんお話を聞きたいので、バーバーとニュースペーパーの話は抜きにして、はい、進めたいと思います。
お願いします。
は
い、
今日のゲストはですね私の、もう何年前ですかね8年9年ぐらいになるのかな、昔もう昔ですね、そこになってくるとね昔から、お世話になっているお友達の、斉藤さんをお招きしております。斉藤さんこんにちは。
はい、こんにちは、こんばんは。
こんばんは。はい、東の仲間初登場ですね。
はい、ワクワク
それではですね早速斉藤さん自己紹介を最初お願いしてよろしいですか。はい、はい、お願いします。
自己紹介だけでめちゃくちゃ長くなってしまうので、
はい、
府中に関連するというと府中で、IT とデザインで、何かこう価値を創造するとか課題を解決するっていうねところの会社を、もう25年目、6年目ぐらいになるんですけど、セカンドファクトリー、株式会社セカンドファクトリーという会社をやらせていただいてます。斉藤義郎と申します。府中でまあいろいろやってるんですけど市民活動なんかをこう始めて、コバさんと実はねボードフォーク中っていうものをコバさんが代表で私が副代表というでもう7年ぐらいになってますけど、一緒に二人三脚でやらせてえっちらおっちらやらせていただいてます。でそれ以外にも府中では大国玉神社の前にもう4年ぐらいになるんですけども、府中欅テラス席があのたくさんあって、あの広場なんかもあるような飲食店、だったりとかと、1年前ですけど、3月にルミエール府中の改装がありまして、こちらの1階のカフェ府中桜ガーデンというお店の方をやらせていただいてます。私はあのお店の方は地域の連携担当っていうあのポジションで、地域の方とさまざまな価値創造を競争型で作っていくっていう窓口だったりをさせていただいてます。はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、何屋さんだかよくわからない斉藤さんですね。市民活動はやるしね、飲食店もやったり IT の会社もやってるということで、まあ、そんなわけで東の仲間たちに出ていただいてね、少し斉藤さんを宣伝していこうというのは私の今日の企みなんですけども、はい、今ご説明あったように、IT の会社府中のね、昔のルミエール府中じゃないや、ごめんなさい、グリーンプラザだね、昔のねグリーンプラザの今はホテルになってますけども、その向かい側にあるねビルに IT の会社をお持ちなんですけども、まあ、今ご説明あったように大国玉神社そしてルミエールにも、レストラン飲食カフェですかねをお持ちということで、これどういう関係というか、簡単に言うと何なんですかねと聞いちゃいますけど、何なんでしょう。
ね、よくIT 企業やってると社長が趣味的になんか儲かっちゃって飲食店やってるみたいな会社ありますよね、よくね。的なバーとかね。本当、そういうノリかなって思われがちなんですけど、やって真面目にやっていまして、いくつか飲食店をやるきっかけっていうのはあったんですけども、まあ、なるべくして、まあ、やってるかなというか正直思っております。というのは普段から IT の仕事ばっかりしていると、お客様に直接お会いしたりとか、直接こうサービスを提供するっていう経験がめちゃくちゃ乏しくなってくるんですよね。IT って インターネットだとかサービスってほぼセルフサービスで自分でこうやるっていう世界を、まあ、デザインしたり作っていくわけですけども、なんかこう、人としてサービス業の喜びみたいなこととか、笑顔に溢れる、こう体験を提供するみたいなところが、こう、会社としてやっぱりこう、ちゃんとそこに向き合っていきたいっていう思いがあったんですね。弊社の代表の大関というのが、この IT はサービス業だっていうふうに言って、で、まずまあ自分たちで飲食店を応援する仕組みみたいなものを作ろうとして、オーダリング、携帯なんかでね、スマートフォンで最近セルフオーダーとかいっぱい出てきましたけど、そんなのがこう出てくる前からやり始めてまして、で、やったんですけど、全然売れないんですよね。さあ、システムは作ったけど。で、これはなんか、そもそも、飲食店全く知らないのに、飲食店の人を応援するなんて言って、表面だけで作っちゃダメじゃないかってことで、お試しでちっちゃな店舗をやろうぜって話になったんですね。これ今日の多分キーワード、やってみようって、やってみてから考えて、そこからこう改善していく。そういう、会社全体が、そういうノリがずっとありまして、で、そんなところでやってみないとわからない。じゃあ、それはなんか実験的に店舗をやってみよう。やってみたのが若葉台にある、プチという唐揚げ居酒屋ね、ちっちゃなお店ですけど、今もあります。はい。隣のね、稲城市の若葉台という駅になりますけど、で、そのなことをやって、海の家なんかもやりました。IT 海の家って言って、いろんな方とコラボレーションして、食材とか、IT のシステムとかね、いろいろやりましたね。体にセンサーをつけまくったり、はい、トイレが空いてるかどうか見えたりとか、オーダーをスマホででしたりとか、本当にコロナになる前から、灼熱の2ヶ月間の、海の家、IT エキスポみたいなね、本当にパソコンが3日で壊れるっていう灼熱のところやってたりします。はい。で、そんなこんなで、お話をいただいて、欅テラスって奥御霊神社の府中をね、代表するような素敵な場所のお話があって、あれは公募型だったんですけども、プレゼンテーションしたところ、私たちが採用されまして、で、普通の飲食店をやるんじゃなくて、地域のハブスポットっていうふうに、提案させていただいたんですけど、いろんな方のこう魅力が交わるクロスポイントクロスされるようなポイントですね、ハブになっているというところで。やらせていただいてます。はい。思いとしては、サービス業をね、はい、やるというところが、まあ、ポイントになってます。はい。デザイナーもエンジニアもたくさんいますけど、サービス業として生きている人を、やっぱりちゃんと生み出したいというところですね。はい。
はい、ありがとうございます。素晴らしい思いで飲食店をやってるんですね。まあ、実験っていうのもね、含めてっていうことで。ニュースペーパーなんかね、話したそうですけど、どうでしょ
はい。そのね、IT 企業をやっていて、お客さんの顔が見えないから、まあ、もちろんその、ご自身の会社のサービスをちゃんと売るために、じゃあ、お客さんと一番近くにいる仕事をやろうと思って、まあ、ただそこにもすごく多分仕事として喜びがあるんじゃないかと思ってやってみて、実際最初の印象というか、感想はどうでした？
これは多分人によって全然違うところがあるのかなと思うんですよね、メンバーによっても。結構一応まあ、やっぱり感じたのは、すごく難しいなというか、正解がないわけですよね。システムも、もちのシステムを作るだけだったらね、01の世界を組み上げればちゃんと動くはあるんですけど、ちゃんと動いたから正解じゃないというかサービス業って 人によって全然状況によっても変わるんで、すごくそういう意味では、人をよく知らないとできない。で、うちは半分が IT で半分がデザインですね。で、デザインっていうのは本当に人をよく知っていないとできないというか、もともと僕はそちら側の人間というか、そちら側の仕事をしていたので、すごく嬉しかったですね。はい。
やっぱ反応が直に。
そうです、そうです。そういうところは、直にもらえるし、声もかけていただけるし、何よりもこう、集まってる場所があるってすごいね、いいですよね。なんで、飲食店、府中でやる前は、会社のオフィスに人を集めてね、コバさんと毎月、ワークショップをうちのオフィスで、オフィス開きをして、夜な夜な、 夜のね、10時ぐらいまでみんなと30人ぐらいでワークショップしたり、語り合ったり、IT の、これもコバさんともやってる、コードフォフチュア IT を使ってね、街の未来を作るっていう、団体なんですけど、IT の話一切しないで何をやってました。まあ、本当に IT も道具なのでってよくね、言いますよね。だけど、だけど、なので、道具に使われちゃダメで、根本はやっぱ人の課題とか、思いとか、願いみたいなものをどう作っていくかが、コアな会社の強み、人材としても成長していきたいなというところがあります。
もう
はい。
一つだけちょっと聞きたいんです
はい。
けど、その、まあ、自分のそのなんかこれからの会社の願いとか叶えるために、まあじゃあ、まあ今ね、こう、面白おかしく、じゃあやっぱじゃあ、現場に近い商売してみよう、サービス業してみようって、まあ簡単にね、おっしゃいましたけど、やっぱなかなか新しい事業やるってすごく大変だと思うんですね、僕の感覚で言うと。そこら辺は、あまり特にこう、やる上で、ハードルにならなかったんですかね。いや、そんなカフェあるなんて、どうすんの？一からデザインから何から、みたいな。
ハードルですよ。はい。でも、やっぱり、ちょっと高いところにあるって言ったらあれかもしれないけど、そういうのを乗り越えるところに、こう、面白みってやっぱあって、はい。なんか IT 企業としても普通にサービス、システム作ってますとかだけだと面白みがなくて、こう人材とかも集まってこなかったりするんですよね。なんで面
な
白い
るほ
こ
ど
と
ね。
やってるってすごい一番フックになって、おかげでこのコードフォー会社でやってて、実は府中近辺で採用する、してきたりとか、3人ぐらいかな。そんな活動を通して弊社の会社に採用するとか、すごくそれ大きな話なんですよね。
なるほど
うん。
ね。
はい、ハードルはありますけど、楽しい。自分で決めたことなんで、まあやってるってところですね。はい。
ありがとうございます。
はい。まあそんな、街を楽しんでる斉藤さんですけど、この間私が呼ばれたのは、リビングラボっていうのをやるから、ちょっとおいでって言われて、で、行ってみたものなんですけど、斉藤さん、リビングラボ、これからね、まあ、始めるっていうこと、ちょうどスタートしたとこなんですけど、まあ、簡単に、まあ、皆さんにどういうものなのか、せっかくね、今日来ていただいたので、お知らせしていってほしいなと思うんで、ちょっと
ありがとうご
お
ざい
説
ま
明
す。
お願いできますか。
はい。コードフォー府中の時も地域の課題は地域の人が解決する。まあ、課題を持ち寄って自ら解決していく人が一人でも増えればその地域の未来は明るくなるだろうっていうコンセプトでやってたんですけど、まさしくリビングラボもその通りで、それの名前が変わっただけですね。まあ、IT に限らずっていうところです。なんで、このあたりは、もう本当コードフォーと何もやってることは変わりません。名前が変わっただけで。ただ、その時、大きかった会社のオフィスの場所がもう小さくなったんですね。コロナの時代に小さく縮小したりして、で、その後できた桜ガーデンっていう場所がとっても広くて大きくて夜の10時まで使えて、なんかもったいないなという、その隙間時間がもったいないっていうのもあって、アクセスも良くてね、皆さんぜひ来ていただければと思います。まあ、なんで、地域の課題を地域の人と一緒にラボ的に解決していく実験場が、リビングラボです。住んでる人だからこそ、そのラボができるっていうね、いうところです。
はい、多分それがよく分かんないんだと思うので。バーバー分かった？
なんか今度行かないといけないですね、これ
そう
は。
そうそう。あ、行くのが一番だよね、斉藤さんね。
はい。創造的問題解決とか、創造的な、想像力みたいなところをこう刺激する場、大人になるとなかなかそういった場所ってなくて、あと実験して失敗できる場所ってなかなかないんですよね、仕事だと。私はそういう場所を私の周りにたくさん作ると刺激を 受け合っていいなと思ってるんで、自分で作っちゃいました。東の皆さんも遊びに来てください。1月26日金曜日に夕方からまたやります。プレミアムフライデーと昔言われていた最終金曜日の夜、今まではね、みんなで飲みに行ってビールで乾杯って言ってたのを、桜ガーデンに行って地域で乾杯しましょう。皆さん、ぜひ来てください。はい、お酒も飲めます。ご飯も食べられます。7時半。
毎週じゃない、毎月。
毎月。
集まりがあるというか、そこに行くとね、はい、人が集まるという、はい、斉藤さんもすっかり時間になってしまいまして、もっともっとお話聞きたいところなんですけど、うん、また来ていただけるといいなというふうに思いました。
たまいもマルシェというマルシェイベントを、はい、これまで1回ほど、東の方でそれこそやらせていただいてます。西武線の玉川線、玉駅、そちらで、たまいまマルシェというものをやらせていただいてます。3月にももう一度開催するということが決まってますので、そちらの方もぜひぜひ、ご出展のいろんなお話とかもあると思いますし、遊びに来ていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。じゃあそれ決まりましたらまた皆さんに、はい、お伝えしたいと思います。はい、斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。最後に斉藤さんも東の仲間になってくれますでしょうか。
いいと思
う。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、ね、これで東の仲間ですので、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、今日は、斉藤さんに来ていただきました。これで、東の仲間たち終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。